それでは今朝の御言葉をいただきましょう。ヨハネの福音書4章27節から42節まで、新約新改訳では183ページもしくは180ページ、口語訳では141ページとなります。ヨハネの福音書4章27節から。その時、弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですか？という人は誰もいなかった。彼女は自分と水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。その間弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだ、と言ってはいませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは、まく者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから、一人が種をまき、他の者が刈り入れるという言葉はまことです。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の身に預かっているのです。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。それでは収穫の時、溝口牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
主の皆を心から賛美します。今日のメッセージ、収穫の時ですが、サマリア人たちは女の証に応えて信仰を持ったと書かれています。そしてその持ったそのことが、主イエスにとっては宣教の時、収穫の時が来ている証拠だということを弟子たちに示してくださったんですね。ただ多くの人たちが来て信仰持った、よかったねというだけでなく、それは新しい時代が来ている、すなわち収穫の時が来ているということです。そういうことについて今日3つのポイントでこの聖書の展開を見ていきましょう。第1番目、皆さんと一緒に読んでみましょうかね。27から30節は、主イエスはキリスト、クエスチョンマークがついてますので、ちょっと質問形で言わないといけませんね。主イエスはキリストじゃなくて、主イエスはキリスト、 そして2番目が31節から38節、はい、収穫の種。そして39節のから42節の最後のところが世の救い主ということで、皆さんとここのところを見ていきたい、そう願っています。そして最後に、今は宣教の時なんだ、そのことについて学んで終わりにしたいと願っています。では第一ポイント、主イエスはキリスト、27節から30節に入ってみましょう。皆さんに27節のところに目を留めていただきたいと願います。その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何をお求めですか、なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかったと書かれているんですね。このところのスタートは、弟子たちが女の人と話しているイエス様の姿に驚いたところからスタートします。もう皆さんはどうして弟子たちが驚いているかはご存知ですね。もう女性とユダヤ人の男性がですね、道端で話すということはなかったわけですが、イエス様はこのサマリアの女とじっくりと話しておられる。でも皆さんね、だんだんと弟子たちはイエス様のその共に歩んでいる中でね、イエス様がね、ある時には不可思議な行動を取られる。今までの人々とはですね、先生とは違う行動を取るっていうことを見てきたようですね。例えば当時の習慣にとらわれない生き方、もう先生は遊女や罪人とは絶対交際をしない、そういうことがあったわけですけど、イエス様は女性と話をすると同時にですね、罪人や雷病人の者たちと一緒に交わりを持っていく。そしてまた偏見のない、それは生き方っていうことだったでしょうか。だからだんだんとイエス様とお交わりをしていく中に、イエス様はこういうふうに生きていく方なんだな。普通だったらユダヤ人たちが問題にするようなことも問題にしないで生きていく方なんだなということを気がついていたときに、もうイエス様のしておられることを問いただすようなことがなくなっている。イエス様のことをですね、弟子たちが分かり始めているということがここで見ていくことができます。そのことも覚えていただきながら、先週のメッセージも皆さんに思い起こしていただきたいと思うんですね。なぜかと言いますと、この、先週のメッセージではサマリアの女がイエス様と出会ってどうなったでしょうね。このサマリアの女はイエス様と話をすることによって、だんだんだんだんとイエス様のことを理解し始めた。その理解をしていって、分かるイエス様のことを分かることによって、次の行動が出てくることになるわけですけれども、ちょっとだけおさらいしてみましょうか。サマリアの女は最初イエス様のことをユダヤ人の男性、皆さん今から言う説のところにのですね、そのところにこうマークをされたらいいかなと思うんですけど、そこでは旧説ではユダヤ人の男性であって、そしてサマリアの女である自分に水が飲みたいと言ったこと、もの、これが最初の出会いの中で起こったことでした。話しかけられて驚いてですね、いたんですけれども、イエス様の話は彼女にとって今まで聞いたことがないような話をしてくれたんですね。どんな話だったでしょうか。それは神の賜物、生ける水についてイエス様は話をしてくれて、そしてまた女は自分の尊敬するヤコブよりもイエス様の方が偉いのかと疑問に持っていくような、そんなことを教えられていったわけですね。最初はユダヤ人の男性、二つ目はヤコブよりも偉大な人なのか、12節。そして第3番目は19節の預言者です。大切なことを教えてくれているイエス様から、自分のことをよく分かっている、何でもかんでも知っているという理解に変わったときに、イエス様のことをですね、この女性は預言者と呼ぶようになりました。でもそこだけで終わらないで、 思い出していただきたいと思いますけれども、25節ではキリストとイエス様のことを呼んでいるわけですね。それは彼女が礼拝について行った時に、礼拝を、神様を礼拝させるお方がこのイエス様なんだということを聞いて、来られるキリスト、すなわち救い主じゃないかということを呼んだ時に、イエス様がですね、あなたと話しているこの私がそれです。もうここでは決定的に救い主キリストであるということを教えてくださった。だからそういうところからでいきますとですね、ユダヤ人の男性ヤコブ、預言者キリスト、そしてキリストが私ですという26節のイエス様の告白に至るまでにこうなってきたわけです。するとね、28節と29節目を止めていただきましょうか。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうかと言ったわけですね。そして30節を見ていただくと、そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきたと記されているわけです。ここでいくつかのことが見えますけれど、第一番目に私たちの目につくのは、この女性が水瓶を置いてキリストはこの方なんだということが気がついたときに、水瓶を置いて町にまた戻っていったということです。皆さんお聞きになって、このイメージはどうだったでしょうか。あ、置いていったのかで終わったでしょうか。まあ、私は水瓶を持ってですね、頭に乗せたりあるいは抱えたりしてだったんでしょうかね。この汲みに行った経験がないのでわからないかもしれませんけれど、でもここで言われている水をわざわざ水瓶を持って取りに来たこの女性がね、その水瓶を置いたまま町に帰ったんですよ。水瓶を持ってこのスカルの井戸、ヤコブの井戸のところに来たというのは、これがこの女性のその時の目的だったわけです。その目的を置いておいて人々のところに、それも皆さんね、この町の人々はどんな風な人だったと思われますか。まあ個人個人違うのであれかもしれません。でも大事なところは、この女性に対して後ろ指を指していた人たちと言ったでしょうか。まあ、女性から見ますと、あんな人たちには会いたくない、だから真っ昼間の12時正午頃に暑い暑い最中にその井戸に来ていたわけでしょ皆さん。でもそのところに戻っていったということは、彼女の心がイエス様との対話の中で変わっていった。イエス様のことを理解していけばいくほど心が変えられていった。その第一は何でしょうね。それはやっぱり、私のことをこの方は知っていてくださる、私のこと何でも分かっていてくださるお方、それが29節にもこの告白の中で書かれていますよね。ただそれだけではなく、全部のことを分かってくださっているこの方が私を受け入れてくださった。普通だったならば、ユダヤ人の人たちは自分たちは礼拝できていたとしても、神様のもとに行っていいよとは言ってくれなかったけれど、でもイエス様というこのお方は私のことを全部知っていてくださると同時に、私のことをそのままで本気になって受け入れてくださって、天の父なる神様のところに私を連れて行ってくださる。ある意味でこんなことがあってもいいんだろうかという思いがあったに違いないでしょうけども、そのことを知った時に彼女の心がね、変わったんですよ。ただキリスト教人となったとかそんなことではありませんで、本当にこのイエス様が私を 愛し受け入れてくださっているということは、彼女の心の中に大きな大きな喜びが与えられて、その喜びはね、ただ嬉しくなったっていうだけでなく、その喜びが町の人のところに、この福音を伝えていこう、この訪れを伝えていこう、あるいは行きたいと思う思いを起こさせた。イエス様とこのおまじわりを持ってですね、イエス様とのおまじわりの中で自分が知られ、そしてイエス様のことを知っていくっていうのは、こんなすごいことですよ皆さん。知ればするほど喜びが与えられると同時に、心の内にもうそれを話したい、話さざるには折れないようなものになっていく。そうなるとね、最終的にはそのことによって行動が出てくる。皆さんにここで覚えておいていただきたいことは、それは何かと言いますと、それはこのイエス様とこの女性が話している中で、彼女の心の中にイエス様を知り、イエス様に知られているということのゆえに、喜びが本当に湧き起こって、この方が私を受け入れているということで、イエス様の理解を深めて喜びが満ち、そして最後には大胆な行動を取る力となったということです。ですから、水瓶を置いて、もう大事な生活の中では大切なものを置いて、そして町の人々のところに行って、私の会った人はキリストかもしれません、キリストなのでしょうか、彼女の分かっている範囲の中でイエス様のことを証しをした。すっごいですね、その後。そしたらね、町の人たちがですね、続々、ここでは書いてありませんけれど、続々神様のこのサマリアの女の証によって、このイエス様のところに出て行ったと書かれています。そういう意味で、主イエスはキリストという、そのサマリアの女の証言によって、人々のが心が動かされて、そしてその彼女の喜びや大胆さのゆえに、彼らの方も行動を持ってイエス様の方に歩いてきたっていうのか、出かけるようになったっていうのが、ここでのものになりますね。さあ、次に皆さんと一緒に、次のところは第2ポイントですが、収穫の主ということで、31節から38節のところを見ていただきましょうか。この31節から38節の、聖書の箇所というのは、先の30節までと、それから後の39節の間にこう組み込まれているような感じなんですね。30節から飛んで39節を読んでも話は続いていくと思います。でも本当にあったからここで言われているわけですけれど、でもこの31節から38節までなんとなくこう挿入されているようなところですけれども、でもその中にイエス様は弟子たちとの対話のにおいて、弟子たちが知らなければならないことを伝えようとしていらっしゃる。だからこのところを見ていただいてですね、対話に身を傾けながら、主イエス様が弟子たちに伝えようとされたことを心に留めてみたいな、そんなふうに思うわけですね。さあ、31節に目を留めていただくと、その間弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることですと言われて、不思議な対話のこう雰囲気がですね、そこに流れていますよね。サマリアの女が町に出かけていったので、その この時が空いたので弟子たちは自分たちが町に行って買ってきた食事をイエス様のところに差し出したわけですね。だってお昼前にそのスカルの井戸に行って、そして弟子たちが食事を買いに行っているわけですから、お昼ランチを食べていらっしゃらないわけですよね。だからイエス様がお腹を空かしていらっしゃるということをわきまえて、弟子たちは食事をですね、用意をした食事を出したわけで、そしたらイエス様はおいしいなって食べられたのではなくって、何をおっしゃったかというと、私にはあなた方が知らない食べ物があります。弟子の言葉、心の中の言葉はこんな言葉でしたね。誰かが食べ物を持ってきたんだろうか。まあ、このあたりを見ていきますと、ね、ヨハネ伝特有ないわゆるこうイエス様と人々との対話のギャップ、ここの場合には弟子たちは地上の食物のことを言う、でもイエス様は霊の食べ物のことを言っているという、このギャップが見えるわけですけれど、その地上のことばかり目を留めている弟子たちに対してイエス様は、そうじゃないよ、私の言おうとしていることはそれは霊のことなんだよとおっしゃってくださった。こういうふうにまとめることができるでしょうか。弟子たちが地上の食事ばかりに目を留めていたのに対して、主イエスは神のなされる御業に目を留め、それこそが自分の生きる決定的な食べ物で、霊的賜物であることを教えられた。このあたりではイエス様の物事の見方と弟子たちが肉体の目で見ている物事の見方が全く違う。そしてイエス様はおっしゃるんです。35節、あなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。目を上げてっていうのが一つのキーになります。それは弟子たちに対してシエスがですね、本当に神様の技を見ていくのは、目を上げて、すなわち今まで自分の生活の姿勢や自分の背景をもとにしている見方では神様の国のお働きは分かりませんよということです。だから普通だったならば、ユダヤ人たちがですね、農業をして、今は種まきの時、今は雨が降る時、今は収穫の時ってですね、ある程度こう4ヶ月ごとぐらいに分けてたそうですけれど、そのいうふうにして、あと4ヶ月経ったらこうなる、あと4ヶ月経ったらこうなるっていうふうな、そんな農作のその作業をしていることを取り上げられながら、それは地上での物事の見方だよって、目を上げて私が見る目でこのような子を見てごらん。そしたらもはや畑は色づいているんだよとおっしゃる。こういうことは弟子たちにとっては本当に大変なことだと思われます。だって彼らの心の中にはいろんなことがあって、ここで言われているのはサマリアの町に対してでもあるわけです。そうするとサマリアに対しての町に住んでいる人たちがですね、宣教のイエス様の宣教に応えるかどうか、これ大きなクエスチョンマークがつくと思いますね。そしてイエス様ご自身の働きもまだ始まったばかり、そうすると人々の心の準備ができているのかできてないのかっていうことが問題になっていくわけですし、また弟子たちにとってもサマリアの人々が救われる、そんなことは考えもしてないので、サマリア人に対する宣教しようとも思ってなかった。このイエス様と今いるこのところで宣教がなされていくんだなんていうことはもう関心がなかった。にもかかわらずイエス様は 借り入れが来るする時が来ているぞとおっしゃられる。イエス様とそして弟子たちの捉え方のこの違いがこの辺り見えますね。ここでイエス様がおっしゃっておられるのは何なのか。イエス様が来られた時、もちろん人の心の準備も必要かもしれないけれど、今私がこの地上に来ているということが収穫の時だとおっしゃる。そして収穫の時が来ている、収穫の主は私だよとおっしゃってくださる。このあたりは私たちがしっかりと弟子たちと同じように考え直す、目を上げてこの世の中を見直す必要が本当にあると思われますよ。皆さん、もう私たちの生きている、ね、流れにこう流されてしまいやすいわけですけれど、私たちが勝手にこうだああだと考えているっていう次元ではいけない。イエス様が見られるその世界、そして収穫の主であるこのお方が来ていらっしゃるので、収穫はもうすでにできる時になっている。だから撒く人もいたり刈る人もいる。でもその撒いたり刈ったりする時間があるので、長い時間がかかっていくのではなくて、もうそのことが同時になされていって、撒いたものが、そして撒く人もいるけれど刈る人もいて、ちゃんと収穫の実をですね刈り取ることができるようになっているのが今の時だとおっしゃる。覚えてください。今は収穫の時。なぜか収穫をされるイエス様が地上におられた。それからもう2000年も経ってるわけですけれど、でもその収穫の時はまだ私たちの中にある。それを最後に見てみましょう。そのことの証拠のようにしてですね、イエス様は第3ポイントで世の救い主ということで、この39節から42節のところを見ていきたいと思いますけれども、このサマリアの女が伝えていったときにこういうふうに書かれていますね。39節から目を留めていただきましょうか。さてその町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。サマリアの女の心の中にある豊かな喜びや大胆さや、そういうものに感動して、そしてまた自分のことをすべて言い当てたというこのイエス様の不思議なこの存在としてですね、この話してくれたその女の話によってサマリアの人たちが出てきただけではなくって信じたと書かれています。このことは弟子たちにとって本当に不思議な出来事であったと思われます。実地教育って言ったでしょうか。もうすでに帰り入れの時は来ていると今学んだわけですけれど、そのことを実際的にイエス様はサマリア人の人たちが信じたということの中で弟子たちに、どうだお前たちはサマリア人たちに対して宣教する必要なんてないと思ってただろう、神様の祝福を受けるにまだ準備ができてないできてないと思っただろう、もう宣教することの拒絶するですね、その理由はいっぱいある。でも私が来て今あなたたちに見せているのは今がこの時だよということです。そしてだんだんだんだんと39節ではイエスを信じた、この信仰は多分推測から、推測することができるのは多分女性の変わった大胆な行動、 心が変えられてですね、今までだったら戦々恐々としているような人の指が、人が何を言っているか、そういうことばかりを気にしていた女性が大胆に物事を言うようになった、あるいは自分の言っていることを当てたっていう、いわゆる印のようなもので信じたのかもしれない。でも40節を見ていくと、それでサマリア人たちはイエスのところに来て自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。信仰が少しずつ変わっていく。2日の間ね、イエス様と話をしていくとき、サマリアの女が言った言葉以上のものを彼らは受け止め始めた。何にも書いてないのでわからないんですけど、皆さんどうですか。何をこの2日間の間イエス様はサマリアの人たちに話したと思いますか。って言ったって分かりませんよね、なかなかね。でも聖書の中から推測すると、イエス様がお話をしてくださる時というのは大体旧約聖書の中からです。ルカによる福音書には特にそのことが2回にわたって、イエスはイザヤ書の開かれている時にイザヤ書を紐解いて、このことは私が今ここに来た時に成就したと言われた。そして復活のされた後に弟子たちとお会いになった時に、2人の弟子たちにお話しされたのは旧約聖書を通してご自分のことについて話されたと書いてある。だからこの時も同じようにサマリア人たちも旧約聖書の特にモーセ五章は読んでいたはずなので、そこに言われている救い主のことについてイエス様はお話になった。世の罪を取り除く子羊、ほふられるべき羊。それからどんな人も神様の前に連れていく方、神は世を愛する方、そういうことをこのサマリア人たちの方々に伝えた。まあ普通神学校教育は3年ぐらいかかるわけですけれど、彼らは2日でそのことをちゃんと理解してですね、そしてイエスを信じた。こう書かれています、42節。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。その世の救い主と分かった世というのは、サマリア人が自分たちもそこに含まれている。神は一人を愛した、愛された一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった、この世を愛してくださったという中に自分たちも入っているということをしっかりと受け止めて、そしてサマリアの女がこの人はもしかしたらキリストかもしれませんとクエスチョンマークでつくような言い方をしていたけれど、彼らはこの方が本当、偽物でもない、今まで言われていた、その予言されていた、その救い主、本物の救い主であると分かった。自分たちもこのイエス様によっては救っていただくことができる。今まで神様のことなんか分からなかったけど、いやもっとそう分かってても神様をが私のことを愛してくださっているなんて分からなかった、清いお方、ユダヤ人たちに嫌われている私たちは絶対に受け入れていただけないと思ってたけれど、でもイエス様は道を開いてくださった。自分たちと神様との間にあって壁にはなられなかった。これがヨハネによる福音書の4章の4節だったですね。 サマリアを通らなければならなかったという通らなければならない理由のここで二つ目のこと。第一番目はサマリアの女に会うこと。第二番目はサマリア人が救いを受けること。三つ目で言うと、これは弟子たちがすでに収穫の時が来ていることを自覚すること。そういうことになっていくでしょうかね。最後に、今は宣教の時ということについて共に考えて終わりにしましょう。宣教、すなわち福音を伝えて主イエスの救いを手渡すためには、私たちにとってこの救いを手渡すことは私たちにとって最も大切なことの一つです。その宣教は人の側も準備も本当に必要です。福音を受け入れる心の用意ができているか、神と罪、主イエスの十字架の意義など、そういうことをですね、理論立てて知ることは必要なことだと思われます。でも皆さんね、今日覚えて帰っていただきたいこと、それはね、最も宣教の中で大事なことは、それは今主イエスが私たちと共にいてくださるということなんです。この認識を、このことをしっかりと受け止めていないと、周りを見ると宣教できないですね、理由はいっぱい出てくる。でも覚えてください、世の救い主なるイエス様がおられることなしには宣教はなし。そして主イエス様が共におられるっていうことによって、今はですね、パウロは第二コリントの6章の3節でこう言います。今は恵みの時、今は救いの時、そういう時代なんだということを私たちは本当にわきまえる。だからそれに続いてですね、第二テモテの4章の2節ではこんなふうに言葉が、御言葉が言われます。御言葉を伝えなさい、時が良くても悪くても。新改訳聖書の2017版ではですね、しっかりやりなさいと訳されて、ものすごい面白い言い方だと思うんですけどね、しっかりやれよっていうパウロ先生のですね、弟子たちに対するこう勧めの言葉が響いているような気がしますが、しっかり、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。なぜか、それはイエス様が救いを完成してくださっているからです。確かにね、世の終わりが近いから福音を伝えなきゃいけない、それも確かにあることです。でも私、イエス様を信じている者たちが自覚することは何か、それはイエス様によって救いが本当に完成しているんです。完成している救いがあるから、私たちはこの救いをお伝えしていく。そしてその完成されたお方がご聖霊によって私たちと共にいてくださる。こんなふうにまとめてみました。救いが完成された今、私たちが福音を伝えると、人々は信じて救われる時代です。どうですか、そう思っていただけるでしょうか。救われる時代です。だから宣教はいつも喜んでするのです。伝えれば伝えるほど救いは人々の中に届いていきます。聖霊により私たちのうちに今おられる主イエスと共に福音を伝えていきたい。今回このところを学び味わさせていただきながら、主は共におられるから、救いを完成された主イエス様が私たちと共にいらっしゃるから、宣教の技に励まさせていただきたい。その情熱を神様が私のうちにもお与えくださっていることを覚えて感謝しています。 皆さんのうちにも主が共にいらっしゃるから、宣教の技に携わっていこう、そのように共にイエス様がされる御業に参加していこうではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、まことにあなたの恵みでありますイエス様のご降臨を私たちのうちに与え、イエス様の救いの完成を私たちに知らせてくださったことを覚え、心から感謝をいたします。このイエス様が今も私たちと共にいらっしゃいます。肉体の目だけを見てみると、あの人の救いは難しい、この人は優しいけれどでもこの人は無理、特に家族への伝道は大変というふうにして、私たちはいろいろな理由をつけておりますけれど、でも私たちは目を上げて主イエス様に心を向けながら、主イエス様におけるところの宣教の御業に参加したいと願います。どうぞ私たちを通してイエス様の救い、この天と地を作られた神であられるあなたのことをしっかりとお伝えすることができるように我らを憐れんでください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。